こんにちは、しょ
ーい。ごとき、わっしょい。
5月、あ、失礼しました。6月。6月25日火曜日、火曜オリジンチャップル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団の前城美香と、
あなたのハートにことぶきパンチ。見て、外見てください。
いや、
外見てください。
本当ですよね。
どこが5月の空なの。
だからよ、なんか、え、何だったんだろう。
なんで5月って言ったんですか今。
大変失礼いたしました。もう6月ですね。
そう、6月ももう終わり、
終わり
ということで、なぜ5月に戻ってしまったのか。
本当によ、もうね、暑いから、夏い、暑ですよ。
逆暑いな。これはわざとですね。
これはわざと、よかったよかった。
いやいやいや、はや、もう本当に空の色見ました。
ん、
空の色が
本当にね、もう真っ青、
真っ青、本
当にもう本当に綺麗な夏空、
夏空も広
がになってますね。
絵の具をこぼしたよ、
うん、
ものすごい青い。
はい、いい表現。そうですね、もう沖縄はね、
はい、
一足先に、
うん、
夏を、
梅雨明けと、
うん、
いうことになりまして、もう先週までは本当にね、全然雨だ
ったん
ですけどね、
うんうん、本当に、うん、
めちゃめちゃなんか天気が良くて、
うん、
本当にもう汗だらだらでね、
うん、
過ごしてますよ。
ですね、
本当にもう
急に晴れましたね、本当にね、
顔から吹き出ます。あ、汗がもう
わかる。
そうだからね、
うん、
汗拭きシートが手放せないですね、
うん、そうなんですよ。もうこれを補充したら夏だなっていう感じ。
そうですね、うん、もう汗拭きシートが、
うん、
1日も持たずになくなってきたらもう夏です。
そう
普通にね、暑くない時はそんなに減らないんですよ、
うんうんうん、
それはそうなんですけど、
うん、
夏になったらもうね、僕の体型ですと1日でなくなりますね。
割とね、ちょっと歩いただけでね、
そう
もうわ、汗かいちゃったってなりますからね。
うん、しかもなんか涼しくなりたいじゃないですか、
うんうん、
で冷感タイプを買うんですよ。
あれ結構いいですよね。
あれ結構効きますよね、
うん、
冷感タイプのやつ、
うんうん、
冷感タイプのやつ、まあ、使うんですけど、
うん、
ちょっとね、皮膚の薄いところとかにやると、うん、痛いですね。
ヒリヒリする、
ヒリヒリする場所もいくつかあります。顔周りはちょっと気をつけた方がいいです。
あ、確かに。ちょっとね、痛くなっちゃうんですよね。
あそこはちょっと気をつけた方がいいということと、あと、まあ、な、皮膚の薄いところね、
うん
うん、ちょっとあんまり僕の口からは言えないんですけど、スースーするんで気をつけた方がいいです、
うん、
ということで、もう夏真っ盛りということでございます。
ですね、
もう皆さんもね、水分補給とかね、
あ、
特にね、気をつけて、うん、過ごしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、ね、ちょっとね、
うん、
まあ、夏でまだね、夏本番ではないかと思うんですけども、
うんうん、
ちょっとね、怖い話あったんですよ。
はい、
ちょっとお話させていただいていいですか。
あ、もちろん、めっちゃ好き。
うん、聞いたことあります。
うん、
この世には、
うん、
自分と同じ人間が3人
ドッペルゲンカーみたいな、
はいはいはいはい、お話があるじゃないですか。
うん、
で先週ね、
うん、
起承転結、
うん、
ライブだったんですよ。
はいはいはい、
でライブの日に、
うん、
おヘッシー、後輩芸人のヘッシーが、
うんうん、
だからおヘッシー元気かっつって、
うん、
挨拶して、
うん、
でヘッシーが通り過ぎていった
ん
ですよ。
うん、
そしたら、
うん、
また前からヘッシーが歩いてきて、
うんうん、
あれ、お前さっき挨拶しなかったっけ、
うん、
みたいな感じで、
うんうん、
あ、やべえ、ヘッシー2人いると思って、
うん、
これ2人目合わせたら、
うん、
消えるやつじゃないと思って、
あ、うん、
あ、こう危ない危ないと思って、
うん、
そしたら、
うん、
2人が話し合ってるわけですよ、
うん、
話し合ってて、うん、うわ、やばいやばい、ヘッシーが消えちゃう、
うん、
ヘッシーがこの世から消えちゃうと思ったら、
うんうん、
元相方のウッチーでした。
似てるしね。
元相方のウッチーがいました。
わかる。もうウッチーさん、ヘッシーさんね。
そう。
うん。
ウッチーがいたんですよ。
うん、
何やってると思って。そしたらね、
うん、
先週が、
うん、
その石垣支部というところから、
うん、
ゲストとしてその二人がね、
うん、
ババスペというコンビが、
あ、はいはい、いらっしゃってましたね。
来てまして、うん、それで、
うん、
まあ。 ウッチーがいたというわけで、うん、僕もね、あの今、うん、あの名前絶対間違えるんですよ、
うん、
ウッチーって言おうとしたらヘッシーって言うし、
うん、
ヘッシーって言おうとしたらウッチーって言う絶対間違えるんですよ、
うん、
わからん、あのちょっと今ね、あのツイキャスの方で円楽さんが、うん、言うほど似てんよって言うんですけど、うん、似てないんですよ本当は、
うん、
よく見たら、
うん、
似てないんですけど、うん、なんか雰囲気一緒なんですよ。
でも私も ご兄弟ですかって聞きましたもん。
そう、
初めてお会いした時、
そう、似てるレベルで言ったら、うん、双子の似方じゃないですよ、
うんうんうん、
兄弟の似方、
そうそうそうそうそう
ちょっと違うんですよ、
うん、
違うけどなんか雰囲気が一緒なんですよね、
あーね、
うん、あの二人って。それだから、まあ、ウッチーが多分、ね、オリジンから離れて、
うん、
石垣島行って何年ぐらいですか、 2,3 年は経ってたかな、5年ぐらい経ってます、もしかして。
え、そんななります、
でもそんぐらい離れて、うん、もう一回会っても似てるってことは、
うん、
あの二人兄弟なんだ、
ね、もしかしたら前世は
前世一緒かも
しれない、かもしれない、うん、
なん月日が経てば離れると思ったんですけど、うん、そうでもなかった未だに似てましたね
似てましたね、
そう、うん、ちょっと怖い話です
よかった、うちさんでよかった、
遺伝子も一緒じゃないのに似てるっていう怖い話な
まあ確かにそれはそれで ね,
ねでもね、相方もね、うん、あの初めまして、
うん、
で初めて会ったんですけど、
うん、
エイジローという、
あ、エイジローさん、はい、
相方と今コンビを組んでるんですけど、うん、これもね、俺個人的には怖い話なんですけど、
うん、
あのエイジローさんの本名知ってます？
うん、エイジローじゃないんですか？
じゃないですよ、あのね、うん、エイジローも名字一緒なんですよ、ウッチーと。内田なんですよ、
内田、あ、うん、ウッチーさんって内田なんですか？
内田
あ
で、うん、相方も内田なんですよ。
へえ、
この狭い島で、
うん、
同じ名字の2人がコンビ組んでるって怖くないですか？
あ、たまたま？
たまたま。
へえ。
どっちも内田
すごい狭い。
これこそ本当に怖い話
なぜか内田を、
なんで同じ名字で組むんだろうっていう、うん、ところもありました
、うん、
まあね、そういったあの石垣島からのゲストもいらっしゃいまして、
うん、
まあ、先週も盛り上がった、
そうですね、たくさんご来場いただいてありがとうございました。
ということでございますね、我々のネタもね、
うん、
やりましたけども、
うん、
僕ね、お客さんを、
うん、
呼んでたんですけども、
はいはい、
まあ、呼んでオープニングで見つけたんで手振って、
うん、
手振って、
うん、
で僕らトップ、まあ、トップから2番目のネタ順だったんで、うん、2番目にネタ終わって、うん、でその最後の企画全員で出るんですけど、
はい、
企画の頃にそのお客さんの方を見たらいなかったんですよ
いなくなってた、
また帰られたミーカーさんと同じ現象が起きましたどうしてこの私が呼ぶお客さんは忙しい人ばかりなんだ
終わったと同時にいなくなった
、まあ、お忙しい方だったんでね、ちょっと仕方はないんですけど
切る
なんで僕が呼ぶお客さんは途中で帰ってしまうの、
途中でいなくなる
僕のネタだけ見て帰るっていう
だから最後に挨拶したいですもんね、
う
ん、
そうそう、挨拶したかったんですけどね、ちょっとまたまた個人的に挨拶します。
ああ、よかったよかった
、まあね、そんなこんなもありまして、いろいろなね、ネタも見れるライブがまだ1週間ほど、
うん、
配信まだ無料なんですかね、今回特別に無料で公開してたんですけどね、
うんうん、はいはい、
ちょっとまあそこもチェックしていただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。
あ
とね、気をつけてほしいのがね、
はい、
来月、来月もう来月ですね、まだ7月の起承転結、うん、日にちと場所が違います。
あ、確かね、
はい、7月の28日、
うん、
日曜日の開催、
うん、
で、場所が、テダコホールということになっておりますので、お間違いないようによろしくお願いいたします。
はい、
来月もお待ちしております。
はい、お願いします。
ということでございますね、まあ、怖い話でしたね、めちゃめちゃ怖いので、うん、こんなことがありましたということでございます、
ね、もう夏だからね、もうこういう怖い話もいっぱい聞きたくなる季節ですから。
そうですよね
あ、もうなんか聞かせてくださいね、私もなんかこのドキドキする
皆さんの怖い話も、
うん、怖い話
お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ツイキャスでも はい、ご参加いただければと思います。ツイキャスではあの動く我々もチェックできます、
うん、
今日もミイカさんの女優ライト光っております。
もう光っております。もうつけていただきました。
あれちょっと待って、俺も白くなって
る、ね、ちょっとね、あ、さっきよりかは若干あの色が戻ってますけど、
さっきテストした時ね、
うん、
透明太夫ぐらい白かった。
めっちゃ白い、私より白いんだもん。
そうそうこっちに座った方が光るんじゃねえと思って、ね、
そう、なんかあれ待ってって電気つけてる瞬間
そうそうそう
しかもなんか洋服も相まってね、そうそうそう、いい感じにすごい白くなってたけど、
ちょっとそうベージュなんでね、ちょっと白が浮き出た感じにはなるんですけど、まあ、動く我々もチェックできます、うん、ということでよろしくお願いします。ではツイキャスの方コメントもよろしくお願いします、う
ん、お願いします、
あんつばさんこんにちは。
おい、あ、こんにちは。
先週は本島から、うん、帰郷して、帰郷して疲れて寝てました、
うん、あ、そっか、
2週間ぶりのミーカ
ー、おお、
ということで、生円楽さんもこんにちは、
うん、こんにちは、
じゅんじゅんさん、ミミミミミーカーとパパパパパンチそしてラジオの前のオーディエンス、ナマステドッペルゲンガーおじさんえ、誰の僕の
ドッペルゲンガ
ードッペルゲンガあったら消えますよ会わないようにしてください、気をつけてください
そっか、なんか うん、ありましたよね、そうなのね、
そうそうそう、ドッペルゲンガーは怖いですからね、円楽さんが、2023年2月の気象転結で1係解散、うん、ということで、まだ1年ちょっと、あ、2月、あ、3月か、3月解散、
うん、
石垣に戻ってまだ1年ちょっとということです、ね、
あ、そっかそっか、
まあ、1年だったらそうか、そんなに変わらないですかね
でもなんだろう、うん、あの長い間離れてる感じもしましたよね。
そうなんですよね、
なんだろう、体感的なあれなのかな、
体感っすかね、
うん、
うん、なぜか石垣にいると長く感じるんですかね、
うんうんうん、
なんでだろう
離れてるからね
離れてる。石垣島ってどんぐらいですか、飛行機で。
だから私まだ行ったことないんでしょ。あります、
ないですね、
うん、
遠くの島の離島は、
うん、
離島はどこかな、渡嘉敷島って離島じゃないですよね、離島
離島
離島って呼んでいい、
まあまあ、うん、一応いいと思う、島だし
近くないですか、渡嘉敷島だったら一応
船で行けるましたっけ、
船で行ける距離、うん、まあまあ船で、
うん、
船ですぐそこじゃなくて泊まり漁港から行っちゃう気がするんで、
あ、そうなんだ、
そうそう
そう、
渡嘉敷島は離島っぽい感じはしないですね。
あ、じゃ あ,
あんまり
今じゃあちょっと置いときますか、
置いときましょう
あ、でも石垣島はなんかすごい行ってみたい場所の一つだな、
確かに、
うん、
楽しそう、
うん、
いろいろと、あと宮古島とかもね、
うん、あ、宮古島は行ったことあります、う
ん、あるんですか、
うん、
宮古島は何をするんですか、
高校の頃に合宿で行ったんですけど、
あ、はいはいはい、
めちゃくちゃきつかった記憶しかない。
合宿だからね、
合宿だからもうこの高校と
観光じゃないもん、
ね、そうなんですよ、高校とこの泊まるところっていうのかな、うん、
はいはいはい、
そこしか行ってない。
ああ、そういうことですか、
うん、
あ、なんかアクティビティがあったりとかそういうことはないってこと
ですね。そうなんですね、
海でバナナボート乗ったりとかして
ない、やってない
そういう青春的なやつではないって、
もうめちゃくちゃもう早く帰れなかったもうね、めちゃくちゃきつかったっていう、
せっかくの島なのに早く帰りたい、
もう本当にもうなんという、うん、なんということでしょう、本当にもうこんな
突然のビフォーアフター
大変でした、もうね、初めてこんな離島に、宮古に行くのもその時初めてだったので、はいはい、めっちゃ楽しみにしてて、
それそうでしょう、
1日目でもうへばって、うん、あと何日あるかなってあ、ただね、宮古そばがめちゃくちゃ美味しかったっす。
あ、はいはい、うん、宮古そばどんな特徴ですか、宮
古そば、なんか細かった感じじゃないかな、少し
八重山そばと宮古そば違います、
ちょっと違うと思いますよ。
八重山そば細いイメージがあるんですけど、ね、
うん、
あの宮古そばまた違うんですか、
うん、うん、なんかね、美味しかったです、
美味しかった、
うん、
宮古そばは美味しかった、
美味しかった、美味しかったもうそれだけを覚えている、
それだけが救い、ということ、島の思い出ですね。
そうですね、もう懐かしの思い出でございます行きたいな、石垣の、
ジュニーさんが、うん、宮古島だとここから3時間ぐらいかなっていう、
あ、
3時間ってことは、
うん、
あれ東京名古屋間ぐらい、
あ、そっか、東京が2時あ、船あ、飛行機
船だったら何時間、3時間ぐらいですか、
わかんないです、私たち飛行機で行ったんですよね、
飛行機だとどんぐらいでした、
あ、でもそんなかかったかな、でもかかったかもしれないです、あ、なんかね、もうなんせ昔の記憶すぎて、うん、
あ、
うん、
ちなみにあのジュージューさんは、うん、宮古で何の合宿したんですかって、
もうこれこそあれですよ、うん、剣道ですよ。
剣道です、そうそう、
剣道部です、
ね、何度もお伝えしますけど、うん、三川さんは高校2年になって、
あ、高校1年
高校1年そうそうそうそう高校1年になって剣道を始めたという珍しい人
なんです、うん、はい、珍しいタイプです。めちゃくちゃ楽しみに行った剣道部の合宿です、ね、そうそうそう。
剣道を始めたきっかけも新選組が好き
だよ。そうそうそうそう、もうめっちゃ張り切っていって1日目でもう豆ができ、うん、もうね握りたくないもう握れない私っていうところからのスタートでした ね
皆さんも思うと思うんですよ、剣道って普通小さい頃から始めるもんなんですよ
もう大人になってからね、高校生から始めまして、高校生
始めるのは本当珍しい
もうね、うん、頑張ってましたよ
ねえ、剣道のね、まあ、合宿だったらそれは大変だよという、ね、意見があります。
めっちゃ走りましたよ、めっちゃ振りました。
走ったんですね。
走りました。
剣道部走るんです、ね、
そう、走った上に、そして、うん、ずっと市内も振ってるし、でまだ1年生だったから、うん、なんかこの雑用というかキーパー作ってきてとか買い物行ってきてとか結構やるじゃないですか。まあ、
そうですね、やりますよね、部活だったら。
そうで、私、うん、方向音痴なんですよ。
歩行音痴、
行ったら戻ってこれないってちょっとしたちょっとした事件になってましたね。
そんな長い距離じゃないでしょ。
だからじゃ氷買いに行って
あ、はい、お店に
お店に買いに行って戻れなくなってで、なんかもうすごい友達がすごい探しに来ててでその子も方向音痴だったから、う
ん、
どっから来たっけ、
誰に探させ
てんだよ、待って待って待って
なんで方向音痴の人、方向音痴の人探させんの。
おみかが戻ってこないから大丈夫かなと、めっちゃ氷溶けてる
って、うん、そうだそうでしょ。いやもう氷とかはどうでもいいです人がいなくなってるんだ
なんかどうしようこれって言って、
もうね、もう捨てなさいよ、
買ったんだけどさみたいな、
もういらねえよ
もう分かる、迷うよねみたいな自分も分からんくらい探してる間に分かんなくなったみたいな。
そうなんですね
迷子
いや迷子でもなんかこうなんか島だからもう余計に怖そうっすね。人いないでしょ
一応昼だったからまだね あれだったんですけど、はいはい、夜だったらもうとっても怖かったと。
夜だったら終わりでしたねでそれこそだから人いないから聞けないってことでしょ。
あーですね、
でしょ、うん、そうなんですよね、多分島ってそうですよね。
そうですね、うん、もう懐かしいな
結局思い出になってる、
ね、結局思い出です。めちゃくちゃきつかったっていうのと、ううの、ね、こんなこともいろいろやらかしながらの高校
まあきつい分ね、うん、残って
めっちゃ覚えてますね
ありがとうございます、アンツバさんが石垣島も行ったことある、
はい、あ、そうなんですね。
石垣島飛行機、うん、で、うん、1時間、
あ、そうなんだ、うんうん、
宮古島40分、
あ、40分ぐらい、
うん、ということですけど、まあ石垣島の沖縄そばは牛肉が乗ってるらしい。
すごい、
うまそう、
あ、なんかすごい力出そう、
マジ、の今、あ、でもそうですよね、まあ、三川さんが年齢は不詳なんで、うん、何年前のお話か分かんないですけど、うん、今の宮古島は家だらけらしい
です。そうなんですね。
そうそうそう、昔の宮古島とは違うみたいです。
あ、そっか。
いやでもなんか聞いたことあるんですよ、うん、なんかいろんな、うん、海外かな、うん、の人が家買いまくって、うん、すごい不動産バブルが起きてるっていう。
はあ、そうなんだ。
宮古島だったと思うんですけど、それが、うん、だからいろんな家建ってるらしいです
よ、じゃあまた行ったらちょっと違うんだろうな。
なんかね、
すごい、
あと、うん、ホテルが取れない、予約できないらしいです。
そうなんだ、
殺到してるんで。
あ、まあ、海めっちゃ綺麗でしたよ。
そうそうそう、うん、観光地なんで、やっぱり
そうか、
いろんなところから来るんでホテルが取れないらしいですね。
うん、みんなホテルに泊まりたかった、ホテルじゃなかったなんかどこだったんだろう、
青年の家、
多分そんな感じのところだったんじゃないか、玉城
の青年の家みたいなところ
めっちゃそんな感じだった
だと思います、ね、
ホテルじゃなかったよ
多分あれでしょ、部屋にはベッドしかない、
あ、うん、部屋畳、あ、
畳
にみんな布団敷いてみんなで寝る
畳だった、
そうそうそう、
枕投げしました、
したかな、したかもしれないなんかそういうところはなんか元気になるんですよね
練習がなければね元気になります、まあ、そういうね、うん、島の思い出と ということで石垣島でもね、うん、あのライブをやるみたいですよ。
あ、うん、そっか、なんかお話ししてましたね。
そうなんです、うん、石垣島でもやるみたいなんで石垣お住まいの方もしかしたら会えるかもしれないんでね、うん、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、
ということで、今回はミーカーさんの、うん、島の思い出
を聞いて、あ、島の思い出しましたね、
聞いてまいりました、また宮古島に行けたら、うん、いいですね、
行きたいっすね見てこよう、ビフォーアフター、
あの頃の宮古島と何が違うの、うん、
あの道はまだ残っているのか
いやもう舗装されてますガタガタしないでしょ
氷を持って走ったあの場所
道路になってますはい、ということで一旦 CM 参りましょう、
はい、
メールアドレスご紹介お願いします。
はい、メールアドレスは、うん、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように、
はい、お届けしておりますスカイオリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おともきパンチです。よろしくお願いしま す,
いします。
ということで、うん、ジュンリュウさんが宮古島の建設ラッシュどうなっただろう、落ち着いたかな、
うん、
ということでございます。不動産バブルなんでね、あんつぼさんが、うん、石垣島だったら、うん、アダンを食べてみて。
おアダン、アダンってあのよくあのヤシみたいな、なんか ありますよね、あの、うん、あのボコボコボコってなってるあの実、うん、
アダンって何でした。アダン、グアバですか。
うん、あのアダンはあのよく立ってるやつですよ。
ある、え、沖縄、
うん、あるあるある。
何にもあります。
あの、茶炭とかにはよく、那覇にもあると思います。
はいはいはい、はい、アダンが、うん、タケノコみたいで美味しいらしい。
へ
え、
そうなんだ。
アダンってどんなんだろう、ちょっと後で調べてみよう。
なんかあの多分私が思ってるのだったら、うん、結構ボコボコしてるパイナップルみたいな、
ま、あのなんていうか、なんかまあそのイメージは
なんかあんな感じのやつがあの上になってるみたいな、
そのイメージはあります
ね。ありますよね。
はいはいはい、
これ、
あ、これだ、はい、
あ、私がイメージしてるので合ってそうですか。
そうそうそうそう、うんうん、ボコボコしてますね、
うんうん、
なんかなんだろうな、形的には ドリアンみたいな。
そうそうそうそうそう、
あ、それ、あ、これ、あ、はいはい、
あのボコボコとなってるあのね、ボール、あれ食べれるんですね。
食べれるんですね、うん、食べようと思ったことがないですね。新芽をアク抜きして天ぷらにしたら美味しい。
すごい、
そんな食べ方あるんですね。
タケノコ好きだから、
うん、
美味しい、絶対好きだ。
タケノコ俺も好きなんで、
うん、美味しいですよね。
美味しいっすよね、
うん、
タケノコは水煮がいいですね、これはね水煮にしたやつは
そうそうそう、
トサニっていうんですか、
うん、
あの鰹節、
うん、
醤油でやったやつと和えるやつ、
あ、
トサニでしたっけ。
トサニっていうんだ、うん、あれ、うん、
あれが好きですね。
あー、美味しいですよね。
う
ま
いですね、
うん、
ちょっと石垣島行った時は、
うん、
食べてみたい。
食べてみよう、どんな感じなんだろう。
はい、ここでちょっとメールが届いておりますので、ご紹介したいと思います、
うん、
ミーカー、
はい、
チー、
うん、
パンをつけなさいせめて、こんにちは、
こんにちは、
あんつばです。
あ、あんつばさん、ありがとうございます。
14日から本島に出てきて、
うん、
日曜日に、石峰に姉を、送り帰りにケンタッキーを食べたくなったんで、うん、ケンタッキー首里末吉店まで行ったら、
うん、
駐車場満車で入れず断念、
うん、
ホテル、ソベの方でホテルですね、
うん、
に戻り我慢ができなかったので、
うん、
初めてウーバーで頼んだんですが、
うん、
配達員の位置情報を見れるじゃないですか。見れるんですよ、
うんうん、
ウーバーイーツは、店舗取りに行くのを見てたら逆方向に向かって、
うん、
受け取って58号線から向かってローソンのところを右折し、
うん、
ようやく着くよと思ってトイレから 戻ってきた見たら、うん、途中で右折してるし、
うん、
ことぶきあの配達員もナビで案内されてないのっていう僕に対するのウーバーの疑問
あ、すごいルートで行ってたんだ、
う
ん、
あすごい変なルートで行った、
うんうん
まあ、可能性としては、うん、あのちょっともう一つ考えられるのは、
うん、
あのダブルピックっつって、
うん、
あの例えばそのケンタッキーだとしたら、
うん、
もう一つあの別の近くの配達のやつを取りに行ったのかもしれない。
うーんあーなるほど
取りに行って、
うん、
であの一旦別のとこに届けた、
うん、
っていう可能性があると
うん
いうことかもしれない。
なるほど、
うんでまあ、配達員はね、うん、ナビで案内されるはずなんですよ、
う
ん
へー
うん、あの普通に Google マップとか使ったら案内されるはずなんですけど、
うんうん、
多分その配達員はなんだろうなうーんミカさんぐらいの方向に
曲がる場所をちょっと可能性としてはあのこのマップでたまになんか今曲がるのかそれともあと1個先なのかで迷う時があって多分それですね
あるあるあるそれ俺もあるそれはなそうあのナビで言うじゃないですか、
うん、
次右です
そうそう間もなく右方向
そう間もなくの間もなくのこの時間の間隔どんぐらいか分から
ない、うん、そうそうそう
俺間もなくって言ってすぐに曲がったらあの経路へ戻ってくださいって言われる
そうそうそうそうなんかこのねよくよく見たらあ、うん、あと1個先だったのかとか
そうそうそうそう
あと70メートルとかあるじゃないですか
そうそうそうそう
な70メートルってどれぐらい
どれぐらいなんだろうって分かんないんですよ、ね、
1個前かなどっちかなって言ってそうそれかもしれない
あれですね、
うんうん、
あんつまさん多分それです僕もそれはよくやります
ある
ちょっと手前で曲がっちゃったか
ちょっとそうそうそうそれか通り越したか
そうそうそう
あやっぱ今だったかみたいな
そうなんですよねあの、まあ、配達員も人間なんで
いや同じ方向音痴仲間だ
間違いはあります
だから本当にこういう配達員とかすごいなと思いますもん
いやいやいやいや、うん、もう配達員なんてもう届ければ終わりですということですけどもね。あ、
うん、
あ、まず直進して到着だったのに途中で右折したんだ
よ。何があったんだろう。何があったんだ。
なんで右曲がったんだろう本当に。
あれ間違えたのかな。ナビがあれだったのかな。
方向音痴だ。アントラさんがミカ一緒に石垣。
おお石垣。石垣絶対綺麗ですもんね。
円楽さんが掘ってきたタケノコで、うん、あの。うん太くて長い手作りメンマを作った
り
うまそう
メンマってタケノコ
メンマタケノコです
そうなんですね、
うん、歯ごたえもあってくそうまい
あ知らなかった
あ普通の市販のメンマだったらねあんまり歯ごたえ感じないですもんね
なんか
ちょっと柔らかいですよね、
うん、そんなイメージしかもメンマあんまり好きじゃなかったからタケノコと思ってなかったです
そもそも食べれない感じです
そうそうそうそうメンマがあったらあのとりあえず隣の一緒に食べてる人の器に移す
もったいない
どうぞ
あんなうまいの
そうなんだあれタケノコだったんだコリコリだと思ってた
ネコリンさんが聞いてくれてるんです
か、うん、
なんかそんなことより単独ライブしようどこでよあんた那覇に戻ってきなさいよ
泣き人単独ライブ
泣き人単独ライブ、
うん、
お客さん呼べる自信ないぞ泣き人
あでもなんか話題になりそう
泣き人で、
うん、
単独ライブ
そう受付やるよ
でこりさん受付決まりました
受付やりますその際は
ありがとうございます受付は決まりましたありがとうございますジュンジュンさんあの泣き人行かないってもう来ない、もう一名は来ないのが確定してしまったいやまあでもねそう単独ライブとかもやりたいですよ、
うん、
いつかは、
うん
まあ、まあその際はちょっとねお知らせしたいと思います、
はい
ちょっといろいろネタもね考えなきゃいけないんでね単独ライブやったらもう、いくつかやらなきゃいけないから
そっか単独だからいっぱいやんなきゃですね
いっぱいネタやるんでね、
うん、
考えることも多いんで
そっか
うんちょっとまあ慎重にというところではございますけれども、ではどうしましょうねもうコーナー行きますかちょっと喋りすぎましたねどうしますあ で, も、うん、でもあれあのじゃあ先にもう最後うん、コーナーやりましょうかも
あやりますか
トークテーマちょっと飛ばしまして、
はい、
よろしくお願いします
今日は何の日
よいしょ
まあ6月、うん、もう下旬のいいところ、もう今週で終わりますね6月はね。
下旬のいいところというかもう終わりです
ね。もう終わりですね。
もう月末です。
はい、本日6月25日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。はい、本日は、うん、ででで指定自動車教習所の日。
指定自動車 教習所、
うん、
指定自動車教習所、
あ、指定自動車教習の日。
あ、指定自動車教習の日、
はい、そうでございます。はい、
指定とは何ですか。
指定自動車教習、ま、あ、待って、指定自動車教習所の日2つありますね。指定自動車教習所の日、
あ、うん、教習所の日と教習の日。
そうそうそうです、そうです、2つ呼び名が今出てきてます。はい、なんででしょうか。
なんででしょうかね、うん、教習所でしょ、
うん、
もし あれ、教習所にある S 字クランクが、うん、日本で初めてできた人じゃないですか。
違います。
違うに決まってんでしょ。
あ、違います。
じゃあ L 字クランク。
違います。
てか S 字クランクも L 字クランクも運転してて普通の道であんま見たことがないです。
あれもうね、難
しい。何なんですかあれ。
でも S っぽいのはありますよね。
S っぽいのはあります。
なんか、なんていうんですか、 ループさせられるところ。
あ、はいはい、はい、
なんだロータリーっていうんですか。
イトマンロータリーだ。
そうそうそうそう。
あれ
S っぽい。
あ、道ちょっと狭いですね、うん、あそうか。
もうあそこ私はよ、うん、なんかドキドキする。通るときに
どこで出るタイミング
になったら怖いですね。そう、出るタイミング
あそこ、ね、
うん、難しいですよね。
そういう話じゃない。
あ、そうですよ。
なんですか、
なんででしょうか。かと言いますと、
指定自動車教習の日なん
です、うん、これ2つございましてね。はいはい、はい、1960年の今日、うん、指定自動車教習所制度を導入した道路交通法改正法が施行されました。これによって公安委員会が指定した自動車教習所を卒業すると運転免許取得の技能試験が免除されるようになった、うん、っていうことと、あともう一個これはいけるかなと思ったんだけどな、625ということで、
625
ということで、
ああ、
うん、
無事故だ。
ピンポーン。
あー、なるほど。
と読む語呂合わせでもありますよということですね。
あ、そうなんだ。
はい、ちょっと胸に刻んでいきたいと思います。
それたまたま、
ね、
たまたまだったらすごくない、
ね、たまたまだったらすごいじゃん。でももしかしたら狙ったかもしれない。
狙ってはいるかな。
狙ったかもしれないですね、
まあ、無事故がいいもんね、
うん、本当ですよ。
そうそう、ね、
これは本当に大事なことですからね、うん、それが由来されてるということでございます。
あ、そうなんですね、うん、あ、教習所の日っていうことですか、
う
ん、
そうそうそうそう、通いましたよ。
通いましたね、
うん、
僕は多分、うん、半年ぐらいは通ったんですよ。
半年か、
うん、
原付だけ。
いや、僕車です。
あ、車で。
そうそうそう、原付は先に取ったんです。
あ、
原付は、うん、学科だけで取れるんで。
ええ、技能なし。
ないないないない。
え、乗れるんですか。
乗れますよ。
なんで。
わかんないけど今はどうなんだろう。今は違うのかな。
そうなんだ。あ、じゃあこの試験というか
特に実地はなかったですよ、うん、原付だけだったら。
へえ、
原付だけの免許を持ってた時期ありますよ。だから、
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
後から車、うんうん、免許取ったら、
うん、
まあ、その時ぐらいですかね、
うん、
よかったなって思うのは、うん、原付の実地教習がないっていう。
ああ、持ってるから。
持ってるからいい。
ああ、そっかそっか。
ぐらいしか原付免許の利点はないですね。
いや、乗れるからいいっすよ。
まあ、そうそうそう、うん、美香さんはどんぐらいかかりました。
私はもう2ヶ月だったんですよ。最短2ヶ月で取れますって言って。
なんか言いますよね、
うん、
なんかそれ最短何ヶ月。僕も多分それ見て教習行ったんですけど。
そうそうそうそう、
全然その月で取れないですよね。
本当に私1年いましたよ。
え最短2ヶ月のところ。
本当に全然に1年いました。本当に
1年
だけど、多分この在籍できる期間っていうのがこの教習所も多分1年
ですよね。
これ超えたらちょっとまたかかっちゃうみたいな感じで、
うん、
この在籍してる間にいろいろなんか卒業させなきゃこの人ってなって、
あ、乗ったんだ。
そうそうそうそう、だからなんかとっても、
はいはいはい、
前城 前城三河枠みたいな感じで
前城三河枠
普通だったらあのキャンセル待ちとか、うん、あんな感じであのやらないといけないけど、はい、私は優先して予約を取ってもらってましたもう前城さんはあの先にいいよ入れとくみたいな感じで、うん、あんたとにかく卒業しなきゃいけないからみたいな感じで後半はだいぶ、うん、あのやっていただきまして
何それそっちの方がいいんだけど
いやだからね、うん、普通もう本当にやばかったんだと思う
そうなんだ本当にこれはまずいってなった
まずい卒業させなきゃいけないみたいな感じでちょっとなんかそんな感じでジムの人もやってくれてい
やでも思い出しました
やりましたよ
全然予約取れなかったっすよ教習の、
うん、
そうなんですよね、うん、だからそれ羨ましいな教習、うん、予約もしないで
本当に予約はするんですけどすこの予約のところのやつを、うん、あのいろいろなんか優先して入れてくれたりとかして、
はいはいはいはい、
であの教官とかもなんかこの教官が空いてるからもう多分同じ人がいいよみたいな感じであのジムの人がなんかやってくれてやりましたもう免許取れた時にお菓子持っていきましたもう ありがとうございましたおかげさまで
いやそんな教習所にそんななんかちゃんとした学校みたいな対応する人初めて見た教習所にそんな思い入れないですよ
大変お世話になりましたって言ってから
そんなことしたんですか
行きました行きましたもうなんかもう、うん、もうでももう本当に行ってくれ、うん、卒業してくれてよかったと思ってると思う
卒業してくれてありがとう思ったんですか、
ね、ずっといる
ここでねツイキャスの方で、
はい、
疑問が、うん、届いてるんですけども、うん、ジュンジュンさんが、うん、ミーカーって縦列駐車できるって
一応できるんですけどあめっちゃ難しい
縦列駐車むずいっすよね
難しいです私だから、うん、最初は頭からこんなして止め縦列していけるようにしてたんですけどもう最近バックでこう、うん、
そうですね
やってった方が、
うん
止めやすいっていうことが分かって
今いや普通教習所で習うのってそれなん
ですよあ嘘私頭からずっとやってた
俺ずっと後ろからのタイプでしょ、後ろからの方がだからバックミラー見れるからやりやすいっていう
そうもうねそれを
いますか
本当にですよ、うん、これでも自分で気づいたってすごくないですか
自分で自分で開発したのどあれ止めづらいなってずっと思ってたって
ことそうそうだからめっちゃ幅が開くんですよ、うん、だから私絶対路中とかできないタイプであ
そうそう
もうぜだ寄せられないんですもん、うん、けど後ろからこうやってやると若干寄ることが分かりました、
うん、そういうことですよアンツマさんがすごくないよってバサッと言われましたいや縦列駐車はバックっすよね
やばいそこら辺だからそういうことするからもう1年間もいるんだよ
いやそうですねだから理由がなんとなく分かってなくて円楽さんがミカもしかしてデパートの屋上の遊園地とかにあるパンダの乗り物で見てきた
懐かしいパンダのねありましたね
あんまスピード出ないよ
出ないやめっちゃ遅いでも足がねちょこちょこ動く感じがちょっと
かわいい
乗ってたもうあれだったらもう一発で撮れたんじゃないかない
や行動走れないですまあ、多分普通に道でなんか、うん、おじいが乗ってるやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか免許いらない
ところを、はいはいはい、
なんかでなんかサポートするため の、
うんうん、
なんかマシンあるじゃないですか、
うんうん、
あれより遅いと思います
パンダですからね
パンダがゆっくりですかゆっくりで東さんがミカドリフト駐車してた
ドリフ
キーッつって
やってたのかな
キーッつって
やばいやばい
普通の縦列よりむずいやつ
なんかそれが できてるです面白いですね急に
すごいなもう
やばいっすね
いやーこれミーガーさんの運転に今後も注目ですね
もうねちょっと上手になってますよ最初よりかはだいぶ
まあまあまあ、ずっと運転してればね、それ
はもうね
慣れますけど
車社外ですから沖縄は。
そうですね。あとは、ね、うん、あれも皆さんに聞きたかったんですけどね、うん、あのなんで教習所のことを沖縄の人はジレンって言うんでしょうっていうのも、
だからあれ沖縄だけなんです ね、 っっすね、
う
ん、
そうそうそう、なんでジレンって言うんですか ね、
ね、
自動車練習場の略、うんうんうん、自動車練習場、
うん、練習するところだから、
練習するとこ、
う
ん、
そうそう
練習
自動車の、まあ、そう運転の練習するから、
まあ、運転の練習するから自練な。
でも内地なんて言うんだろう、
教習所じゃない。
あ、教習所か、
うん、略し方もないんじゃないですか、内地は
教習所。あ、そうか、教習所
としか言わないんじゃないですか。
あ、じゃあ自練が通じるのは沖縄だけなのかな。
沖縄だけっていうのは聞いたことありますよ、自練っていうのは。
みんな自練ですけどね。
ね、あれ全員自練ですよね。沖縄の人を炙り出すにも使われるらしいです。
そう
なの。まあね、ということで、うん、本日のコーナーでございました。はい、本日は何の日、
うん、
指定自動車教習でした。
はい、指定自動車教習所の日
ということ
になっております。
はい、それでは一旦 CM でーす。
はい。
ベンビーと
サルガカメ太郎の
内縄口 NOW。さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ。90番、
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
あー、ポチッと
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。
おー、はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、さっきの自伝の話で、うん、結構ね、別の読み方するのが届いてるんですよ、
うんうん、
あんつばさんが、うん、自学って言ったりする地域もある。
自学、
自学、
あ、自動車学校。
ああ、なるほど、自動車学校を略して自学。
自学
で、円楽さんの福岡では、うんうん、社交っていう。
社交、
自動車学校の車と校。
ああ、車に学校の、
車に学校の校です
。すごい、車校、車校。
7種類くらい言い方があるらしいですよ。
面白い。
逆にだから僕らが自学とか、うん、車校とか言われても分からんですよね、
うん、確かに。
自学なんか、うん、自習の時間みたいな感じで思いますね。
ああ自主学習
の時間かなとか思ったりとかね。
なるほど、
面白いですね。
面白いですね。やっぱ地域によって違うんですね。
違うんですね、やっぱりね。
すごい。
あ、だからもう自伝っていうのは伝わらないなと思ってた。うん、あ、アニゾーさんも、
うん、
こんにちは。群馬は教習所。
あ、そうなんですね。
教習所なんです
ね。教習所か。
あ、そうなん、いろいろ言い方あるんですね、やっぱり、ね、
うん、
うん、自伝と。あ、僕の、
うんうん、
僕の知り合いの話なんですけど、
うんうん、
僕の知り合いが、
うん、
北海道の人なんですけど、
うん、
北海道バンドマンですけど、
はい、
北海道のバンドマンで免許を取ろうとして、
はいはい、
まあ、仮免は取ったんですよ、
うん、
で仮免取って1年通わないで、
うん、
中退したらしくて、
うん、
自動車学校を、
うん、
これ北海道でよくあることなんですかって聞いたら、この人だけしかいない、うん、北海道あるあるかなと思ったんですけど、うん、特に北海道なんて余計に車いるんじゃないとか思ったん
です。確かに広いですからね。
広いから、
うん、
北海道なのにと思って、
うん、
そういう人もいたりしました。
そうか、うん、仮面まで行ったらあともうちょっとでしたね。
もうちょっとだったのにもったいない。
そっか、
ということでございますけども、うん、では最後コーナー行きましょう。
はい、
はい、行きます。クイズキングコトブキング、ビビディバビディブー、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで本日もクイズを考えてまいりましたので、うん、皆さんで、お答えいただければと思います。
はい、
はい、では本日6月25日、
うん、
なんとですね、
うん、
サザンオールスターズのデビューシングル、
うん、
勝手にシンドバッド が発売された日ということでございます。
あ、そうなんですね、
うんうん、そうなんですよ、うん、でこちらですね、まあ、サザンオールスターズの、うん、ボーカルといえば、うん、美香さん誰ですか。
桑田さん
、うん、桑田圭介、うん、ということで、まあ、いろんなねあの素敵な詩を、うん、あの書く方でございますけれども、うん、ここで問題です、
はい、
桑田圭介さんが、うん、ある、こちら言葉を発明したということで、うん、あのエピソードがあるんですけれども、
うん、
その言葉とは一体何でしょう。
この人が発信、はい、発祥の言葉、
発祥の言葉がある、もう一般的に使われている言葉ですね。うん、そう、この桑田佳祐さん発信で、うん、一般に広まった言葉があるんです。
はいはいはいはいはい。
で桑田佳祐さんが、うん、発明したある言葉とは一体何でしょう。
あ、じゃあもうこれはもうみんな知ってるんですか。今だったら
聞いたらもうみんなってなると思います。
なんだろう。
僕も初めて聞いた時、あ、そうなんだ思いましたよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、はい、問題いきますね。桑田佳祐が発明したある言葉とは一体何でしょう、う
ん、なんだろう。いろんな歌がいっぱいあるからな。
うん、いろんな歌がいっぱいあります。いろんな素敵な歌ね、うん、あの僕もねあのサザンオールスターズ、うん、あの母親が好きなんです、
うんうんうん、
で、まあ、いろんな素敵な歌がある中で、うん、あのうちの母親一番好きな歌何って言ったら、うん、あのマンピーの G スポットでしたって思ったなんでそれなんと思ったまあまあまあまあ、曲はいいです、ね、曲はめっちゃ素敵ですよ、うん、あの曲はただそれなんだと思って実の母親から聞くような言葉ではなかったなと思ったんですけどもね。
まあいろいろな曲がありますからね。
いろんな素敵な曲があります、うん、本当に素敵な曲も津波とかもありますしね。
本当いい歌ですよね。あ、これもう何だったっけ、うん、未来日記違う相乗り、
津波は未来日記じゃなくて、何だっけ
違うか、
あの雲南さんの、あ、未来日記じゃないですか。
未来日記か。
雲南さんの気分は上々っていう、
うんうん、
バラエティ番組で、うん、そのなんか恋愛リアリティみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、あ、じゃあ未来日記だったのか、なんか一応恋愛のやつだった気がする、
う
ん、
になってましたよね。
もうあの歌好きだったな。さあ、ね、何このこで、あ、でもなんとなく今ちょっと候補は出てきている。
候補はありますか、うん、ありがとうございます。
多分これじゃないかなっていうのが、
ということで、うん、皆さんの答えも、そろそろご紹介させていただきたいと思います。はい、桑田佳祐さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、
うん、
ということでございます。ジュニアさんからいきます、うん、桑田佳祐さんが、発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、今何時ですね桑田さんが初めて言ったんですね。桑田さんが言い出すまでみんな時間聞かなかったんですかね今何時って言わなかったのかな
今まではあ、何時だっけ
何時だっけ
何時かなもうストレートに聞けなかった、
まあ、それかもう言葉発さずにあの腕時計さして腕時計さすやつじゃない
でも今何時だからいいっすね
言うだけだったの言わなかったんですかじゅんじゅんさんに、引き続きいきましょう、うん、桑田圭介さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、江ノ島
江ノ島
これはもうサザンの地元、
うん、
神奈川にございます江ノ島でございますね、
は
いはい、
うん
うん、江ノ島があのバンドの結成地でございます。
へえ、そうなんだ。
あ、違う、あのバンドの結成地じゃない、あの桑田さんの出身か江ノ島。
そうなんですね。
ということですよね、うん、江ノ島っていう言葉を作ったんですよ地名を
すごい、そこから
ありがとうございます。円楽さんいきましょう、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、腹棒ということです。
腹棒、
奥様の原優子さんの、
はいはいはいはい
原優子さんの、略称、略称というかあだ名というかね、
うん、あだ名か、うん、
っていうことですけど、腹棒はそうでしょうそれは桑田さんが作るでしょういやー、いいですね。あ、
ちょっと夏、何かな、
今日ちょっとね、あのトークテーマ言わなかったですけど、うん、夏の歌という
か、ね、あ、そうですね、
言おうと思ったんですよね。だから だからちょっとこの問題にしたんですけど、
うんうんうん、
ということでアンツマさんいきましょうね。
おう、
桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう。あー夏休み前田さんですよねこれチューブですよね
夏の歌といえばそうですもん、チューブですもんね
夏の歌というチューブかサザンですもんね
うん、
歌いたくなってきましたね。
という
のも、
ね、
というのもね、僕あの昨日ね、うん、あの今日はねラジオなんで、あの夕方からしか動かないんで、
うん、
昨日あのカラオケバーを2軒はしごして
めっちゃ歌って
めちゃめちゃ歌ってきたので
カラオケバーで
夏なんで、
あ、もう夏の歌を歌ってきましたか
夏の歌を歌ってきましたこれわかんないんだよな、ジュンジュンさんが、初あの答えてるんですけども、うん、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、カルシウム不足
カルシウム不足
これあれじゃないですか、もうなんかイライラしてる人に対してよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
あの人カルシウム不足なん
で、うんうん、
初めて言ったの桑田さんなんじゃない
ですか
っていうあの人カルシウム不足だよずっとイライラしてる君カルシウム不足なんじゃない？
すごい知識も持ってカルシウムが不足してするとイライラするという
なんか一番最初にこれ言い出したって考えたらすごいっす
ね、うん、面白い
カルシウム不足あ、これも俺好きなんで、スザクさんこんばんは、
うん、こんばんは、
これも好きなんで俺紹介しました。ジュンジュンさん、
うん、
桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、シーチョー言葉、
市長言葉、
これはですね、シングル3枚目かな、
うん、
3枚目のシングルが市長言葉にご用心っていうタイトルで、これね、市長っていうのが業界用語なんですよ、
うんうん、
逆にしたら調子いいってなるんですよね。
へえ、
で調子のいい言葉っていう、
そうなんだ、いいな、あ、いいですね、
そう
調子いい言葉、
なんかおしゃれなんだよな、これなんか、
うんうん、
こう考えると、
うん、
桑田さんが言い出
す、あ、おしゃれ、あ、待って、おしゃれかな、
おしゃれ、
あ、なんか分かんなくなってきちゃった、
あ、そうですか、
うん、
あ、ジュンジュンさんから解説来たんですけど、うん、カルシウム不足、よく桑田さんがカルシウム不足って言われてたらしい、
あ、
なんで
言われてた方だった
んだ、言われてたんだカルシウム不足って言われたんだじゃあ続いて円楽さん行きましょうかね、うん、俺これ言い方多分分かんないんだけど、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、客にマイクを向けてセイってセイなのかな、言い方合ってんのかなマイクを向けてセイって
ライブの時によ
くね煽りますし、うん、まあ、桑田さんのライブはもう盛り上がりますから、
うん、
お客さんに水かけたりしますしね、うん、そういうことを初めてやったんじゃない、
あ、確かにあるかもしれない
ことですかね、はい、ではちょっとね、
うん、
ヒントになるような答えも紹介したいと思います、
はいはい、
あんつばさん、
うん、
桑田佳祐さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、ニュージーランド、
ニュージーランド、
ニュージーランド、ニュージーランド、ちょっとヒントになりますね、そろそろちょっとツイキャスの方にも答えが来てますんで、
あらあら、
はい、あまり見ないようによろしくお願いします、
はい、はい、はい、はい、
あ、そうか、セイっていうのはあれだ、長渕さんのことですね長渕剛さんがよくやるじゃないですか、セイって
もうなんか武装派のイメージが、
セイ好きみたいな
感じ、セイヤー、セイヤーみたいなイメージありますね、
聞いたことあるわ、ちょっとライバル関係じゃないですけどね、
うん、
ってかことでしたよね、サザンオールスターズと、
あ、そうなんですね、
そういうことか、
お
ー、セイあと俺これだったらいいなっていう答え見つけたんですけど、うん、円楽さん、
うん、
長渕って言っちゃった桑田佳祐さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、とりあえずビール
あ、いいな、今確かに浸透してる、
時期が、ね、
うん、
絶対言いますもんね、
うん、
居酒屋に行ったらとりあえずビールは初めて行ったとしたらすごいですよね、
うん、ちょっとかっこいいと思うかも、
とりあえずビールを発明したら、うん、でアンツバさん、あ、いいですね、俺これ好きっすよ、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、一人紅白、
一人紅白
あれなんですよ、あの桑田佳祐さんが、うん、あの一人で紅白歌合戦を開催したっていう体のライブで、うん、いろんなアーティストの曲をカバーするんですよ。これ面白いんですよ。
あでもすごそう、楽しそう、うん、それはそれで
めっちゃ楽しいですよ。面白いです。
あじゃあカバーしながら11人も歌いながらみたいな。
そうそうそう。
へえ。
自分の曲は歌わないかもしれないですね。その
時あそっかそっかそっかじゃあ大鳥です、最後はサザンオールスターズで何々です
っていうことでもない。
ないあなるほど。
全部あのカバー
カバーが
あでは最後円楽さんの答えも聞き、まうんご紹介します、うん、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう、うん、ツイッター、あ、今は X かツイッターを発明したということで、そろそろお答えの方を聞きたいと思います、うん、はい、桑田さんが発明したある言葉とは一体何でしょう。
ズバリ、
はい、
エロ。
あ、桑田佳祐さんといえば、うん、エロの代名詞。
なんか、
ね、
もう今合ってるかな、もうこれかなと思ったんだけど。
あ、違いますかね。確かにね、 うちの母親が好きな曲がマンビーの G スリートという話もありましたから、まあ、エロの代名詞ということはあるかもしれないですけど、うん、残念。
あ、違うか。
残念でございます、うん、正解はニューハーフ。
ニューハーフ、へー、
もう一般で使われてるじゃないですか。女装されてる方でしかり、
うん、
まあ、あのもともと男性だった方、うん、ニューハーフって言うんですけども、うん、なんかね、あの桑田さんがその、うん、何か対談で、うん、まあ、そういった方とお話しされて、
うん、
君は性別は何なのみたいな感じで聞いたら、うん、男でも女でもない、あ、新しいハーフよって言ったのをニューハーフと名付けたのが始まりとされているということでございますので、残念でございました。
あ、そっか
ということで、
はい、
本日もお届けしてました、うん、火曜オリジナブルでございます、
うん、
お相手は
劇団あぜまいしろみかと
ことぶきパンチでした。また来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。